はい、スタートアップ、クロステックベンチャーのスタートアップオフレコ対談です。ベンチャーキャプテンのね、ポッドキャストも最近、増えてきて、いい感じだなと思ってるんですけど、まあ、我々もね、コツコツと、続けていきたいなと思いまして、今日も元気にやっていきたいなと思ってます。で、今日はですね、なんと、今年の春に、まあ、いろんな会社に新卒で入られた方がいると思うんですけど、主にですね、そういう方々に、まあ、夢を持ってですね、仕事をやり続けていただくための、スペシャルコンテンツということで、新卒で入った会社にの、社長、しかも東証一部企業、東証プライム市場に上場している会社の社長に、新卒入社後13年、14年ぐらいでなられたアドウェイズの山田社長にですね、来ていただいて、そのノウハウというかですね、どうやったら、新卒で入った会社の、しかもプライム市場の上場企業の社長に14年でなれるのかというですね、コツとかノウハウみたいなものがあんのかないのかも含めて、ちょっと教えてもらうというスペシャルコンテンツにしようかなと思ってます。山田さん、こんにちは。
あ、こんにちは。よろしくお願いしま
はい。
す。アドレス山田です。
はい。山田さんと私はですね、比較的古くてですね、もう多分14年ぐらい、講師ともども、ちょっと仲良くさせていただいて、実は朝、あの、これ、収録金曜日で、あさっても会う約束、日曜日に会う約束
そう
を
です
して
ね。
るぐらいではあるのと、まあ一応ですね、利害関係を言っておきます。当社の1号ファンでですね、アドウェイさんとしては、比較的大きい金額を、出資いただいたという関係でも、なので仕事でもね、いろいろやらせていただいておりますという感じです。まあ、山田さんの方、知ってる方が結構多く聞いてると思うんですけど、知らない人も0人ではないと思うので、簡単に1分ぐらい自己紹介していただいていいですか？
アドウェイズ代表取締役社長の山田と申します。先ほど手島さんからもご紹介あった通りで、2007年にアドウェイズで新卒に入社しまして、まあ、基本的にはアドウェイズの中でこう新規事業をどんどん作っていくっていうのがキャリアのメインでやっていまして、2014年からですね、執行役員として徐々にこう経営に携わっていって、で、2016年取締役になりまして、2021年ですかね、に社長になったっていうような、そんな、ざっくりとしてはそんなキャリアになってます。
なるほど。今日はよろしくお願いしま
お
す。
願いします。
で、まあ、山田さんといえば、まあ、そういうキャリアなんですけど、アントレプレーナーシップあふれる方でして、まあ、この、ポッドキャスト自体ですね、起業家の方だけではなくて、根本的なテーマ、アントレプレーナーシップを持ってる人のアントレプレーナーシップの源泉を探ろうということなので、そういう角度でもいろいろ聞いていきたいなと思っております。じゃあ前半戦はですね、その山田さんが社長になるまでみたいな話を聞かせていただいて、後半は社長になってからとかですね、未来の話ちょっと聞いていきたいなと思います。まずはあれですね、北海道出身で、大学までずっと北海道って感じです。
そうですね、実家、生まれた町は本当に超田舎で、多分このポッドキャストを聞いてる方の中でも多分一番田舎で生まれてるんじゃないかなっていうぐらい田舎で生まれまして、で、まあ、北海道の超北の方なんですけど、もう今人口2500人ぐらいしかいない町なので、もう本当に結構ギリギリにもうなっちゃってるかもしれないような町で生まれて、で、大学は函館にある函館未来大学っていう大学に進学したんですけど、僕が生まれた町からで行くと、陸路で550キロ離れてるんで、まあ、東京、大阪間ぐらい離れてる、北海道の中でも、本当に端から端まで移動して大学に進学したっていう感じですね。
なるほど。まず、5時間まだそこの2500人の町にある感じなんですか？
親自体はもうそこの町から引っ越しているんで、もう、僕の家はないというか、もう譲ってしまっている感じなんで、実家はないんですけど、町としてはあると。
じゃあもうしばらく行ってないって感じですね、
行っ
そ
て
の。
ないですね、全然。
ああ、なるほど。なんか、とはいえ、田舎ご出身の方って、皆さんそういうことを言って、少し面白おかしく、いや、俺は田舎出身でっていう人多いと思
多いっ
うん
す。
ですね。でも、このポッドキャストって、実は数千人聞いていただいてるんで、かなりの方は聞いていただいてる中でも一番の田舎っていうのは、まあ、 それなりのなんかエピソードがないと信じられないんですけど、なんか
ああ。
どういう感じの街だったんですか、当時の風景。
そうですね。これ結構皆さんそれこそ田舎自慢されると思うんですけど、もうなんか多分レベルが全然違くて、まずチェーン店らしいものがないっていう感じですね。飲食店とかお店で。一応コンビニは僕が高校、中学ぐらいの時にできたんですけど、セイコーマートっていう北海道をメインに展開されてるコンビニで、いわゆるセブンイレブンとかローソンみたいなものは当然ないです。で、もっと言うと、マクドナルドと吉牛を食べたのは大学入ってからなんで、
大学デビューですね。
そう、最寄りにそういうものが一切ないみたいな感じとか、あと、電車が、鉄道が走ってないとかですね。あと、僕結構やっぱり社会人出て思ったんですけど、いわゆる学習面、勉強面においては全く環境がないなっていうところで、いわゆる塾みたいなものとかがないので、一般的な学校教育しかないですし、生まれた町には普通科の高校もなかったんで、農業高校しかなかったんで、いわゆる普通科の高校に行こうとすると、隣町で、までバスで行かなきゃいけないみたいな、そんな感じ。で、高校に入ってからも、いわゆる4年生の大学に行く人がほとんどいないので、センター試験対策とかもないので、大学進学はなんとかして、推薦か栄養入試で入るしかないみたいな、なんかそれぐらい本当に多分一般的な人から考えると当然あるものが全然ないみたいな環境でしたね。
最初からのっけから、そこまでと思ったのは、チェーン店らしきものがないって、もう大きい概念がないっていうね。マクドナルドがないとかではなくて、大きい概念がなかったんですよね、そも
概
そ
念
も。
は何もないですね。だから本当だから、その町に住んでる人が営んでる、いわゆる商店みたいなものとか、まあ、服屋さんみたいなのも、要は、知り合いの、おばちゃんがやってる、なんか、セレクトショップ
洋
み
服
た
店
い
です
な。
ね。わかりました。じゃあ、そういう町なんですね。でも、村と
町で
か
す。
町で育ちまして、どんな中高生時代っていうか、だったんですか。学校自体の規模も小さいわけですよね、きっと。
学校はちっちゃいですね。なんで、まあ、でも僕なんか、もともと、なんか賢い方だったのか、勉強はすごい、好きで、成績も良かったんで、小学校の時とかから成績良かったんで、本当はなんか、中学校とか高校から田舎を出たかったですよ。まあ、こう、田舎にいても特になんか学べるものはないな、みたいな、だったんですけど、なんか親が高校は地元の高校に行け、みたいなのがなんか、すごい強くて、親もいわゆる僕が生まれた町の隣町の高校に両親ともに通ってて同級生だったから、お前もその高校に行けみたいな。で、僕はもうちょっと都会の高校に行きたくて、まあそのちっちゃい時から理工系というか、なんかハイテクなものが好きだったんで、そういう、まあそっち系の高校に行きたかったんですけど、行かせてもらえないってことが中学ぐらいの時に明確に理解できたので、中学校はやさぐれてましたね。
じゃあ、ちょっとあんまり、なんていうかな。前向きな青春じゃなかったって感じですね。
そうですね。全然勉強もしないでずっとゲームしてましたね。
で、高校はその隣町の普通科のとこに行ったんですか
あ、
ね。
そうですね。隣町の普通科の高校に行ったんですけど、なんか大学は行けっていう感じで、両親どちらも大学出てないんですけど、まあ、父親がもう自分も大学もし行ったらもっとなんか活躍できたんじゃないかみたいな持論があって、お前はこう大学に行けっていうのがあって、あ、大学はこう好きなところに行かせてくれるんだっていうのが分かって、高校は結構頑張ったって感じですね。
いわゆる受験校みたいな感じのムードはあったんです
いや、全くないです。だから
か？ 全くない。
同級生が80人ぐらいいて、4年生の大学に行くのが何人いるかなって感じですね。
わかりました。
3人、4人とか。
わかりました。じゃあ、同級生は3年生になると就職活動を始めたいとか、そういう
そうです
感
ね。
じ。
就職活動したり、専門学校行ったりみたい
わかりました。で、公立函館未来大学。北海道の端から端とはいえ、一応北海道の中の、
ですね。
大学を選んだわけですけども、これどういう優先順位で選んだ結果、公立函館未来大学だったんですか？
なんか、大学で行くと、まあ、そんなにこう入試倍率が高くない、北海道で言うと、 いわゆる私立の大学に行くっていうのが結構なんか一般的な大学進学のイメージで、まあ、国公立はちょっと入るのが難しいんで、こう難易度が高いからちょっと避ける人が多いみたいな感じなんですけど、僕もなんか、なんでとりあえず入れそうなところで考えてたら、これまた父親に、いや、そんな行けそうなところに行くのはちょっとどうかと思うみたいな話をされて、行けるかどうか分かんないけど、行ってみたいなと思うところを選んだ方がいいんじゃないかみたいな話がまずあったっていうところと、あと当時のその高校の先生で、いわゆるパソコンの Mac が好きな先生が何人かいて、今は当たり前ですけど、当時 Mac って多分シェアが1%もないみたいな時代だったので、まあ、ただその Mac を使うといろんなクリエイティブなものが作れるみたいなので、僕当時生徒会の活動をやってたんですけど、なんか動画作ったりとか、なんかチラシを Mac で作ったりとかみたいなことをそのパソコン使ってさせてもらったんで、なんかそういう、パソコン使ってなんかクリエイティブなことをやるみたいなのって面白いなみたいなので、たまたまその Mac を貸してくれてた先生が函館にできた新しい大学でその情報デザインっていう学問を学べるから、お前そこがいいんじゃないかみたいなのを教えてくれて、あ、それはなんか新しいしめっちゃいいかもって思って、未来大学一本にしたっていう感じですね。
なるほど。北海道の中から大学選ぼうっていうことは考えてたんですか、もともと。
あ、だからやっぱり北海道に生まれるとなかなか北海道出るっていう発想を親も持ってなかったりするんで、自分も当然じゃあ東京の大学じゃあ東大目指そうみたいな話とかはなんか行けたか行けなかったかは全然分かんないですけど、想像もしてなかったですね。
まあ、だから、なんていうんだ、まあ、なんか、東京の高校生が、まあ、海外に行くぐらいのちょっと距離感が、なん
あ、
か感
そうそう
覚
そう
的にあっ
そう、
た感じですかね。
周りにそういう人もいないですし、事例もないんで、イメージ全く湧かないって感じですね。
なるほど、わかりました。じゃあ、もともと目的はそういうパソコンで何か作るとか、情報デザインとか、まあ、そういう概念に惹かれて、もともと入ったわけですね、大
そうで
学。
す、そうです、そうです。
結構そういう意味だと大学時代はそういうなんかスキルを身につけるのを結構精力的にやったって感じなんです。
もう大学は、本当に勉強がシンプルに面白くて、いわゆる必修科目に始まり、教養系の科目も、まあ、なんか学ぶのがもともと好きなのか分かんないんですけど、全般的に面白かったんで、授業はかなりしっかり受けたかなっていうのと、まあ、バイトも、しっかりやったんで、結構なんか大学時代は寝る間も惜しんでいろんなことやったなっていう感じはありますね。
予修業も初めて行って、
そ
バイト
う
も初
そう
めて
そうそ
行
うそう。
って。大学1年の時とかもう初めてだらけだったんじゃないですか。
いや、そうですね。だから大学一人暮らし始めてもあったし、あとインターネットが家に開通したのは大学に入ってから。なんで、どっちかというと、インターネットはガラケーの i モードの方が早かったんですよね、僕っていうと。そう。で、まあまあ、その普段の生活も全然違う、まあ、生活になったりとかで、なんか全てが変わったって感じですね。
ちなみになんかバイトは何やってたんですか？大学の
バ
時。
イトはですね、これまた、よくわかんないんですけど、いわゆるチェーン系の、居酒屋の飲食店でバイトしてましたね。
あ、なるほど。居酒屋でバイトができる派ですね、山田さん。
あ、全然全然。なんか当時やっぱ一番、こう、時間長く働けるみたいな、稼げるみたいなイメージがあったっていうバイトで言うと、そうですね、居酒屋一択でした。
いや、個人的には、すっごい居酒屋のバイトできる人をリスペクトしてるんですよ。
なんでですか？
大学生の時から、あんなに大変なバイトはないって見ながら、客として見ながら思ってたんですよね。いや、もう、いろんな人に早くしろとかって言われて、酔っ払いになんかいろいろ言われて、四方八方からオーダーが来るしみたいなので、俺は絶対できないわっていうコンプレックスを抱えて、25年ぐらい経ってますね。
あ、そうです。僕はいわゆる接客するホールスタッフじゃなくて、料理を作る側だったんですよ。で、僕料理もともとすごい好きで、料理自信があったんでやってたんですけど、それはそれでまたやっぱ大変ですね。一人で全部やったりするんですよ、平日。だからもうとにかくマルチタスクでさばいていけないと回せないんで、結構なんかその基本的な仕事能力はだいぶ大学生のバイトで開発されたんだろうなみたいなのを後から思うとありますね。
段取り力的なとこですね。
そうそうそう、どの順番でこうこなしていくかみたい
確か
な
に。
のはありますね。
なるほど。それでマルチタスクができる人なんですね、山田さん。
かもしれないです。わかんないですけど。
わかりました。 それで、そういう大学生活があり、まあ、スキルもいろいろ身につけて、制作スキルって感じですかね、当時で行くと。プログラミングとかもやってたんですかね。
あ、そう、プログラミングも未来大学は1年生から必修で、入ってすぐ C 言語でプログラミング書かされるんですよ。これ鬼門で、もう本当ダメな人はマジでそれで、こう、諦めそうになるぐらい結構大変なんですけど、まあ、僕は結構すんなり習得できたんで、プログラミングと、まあ、デザインを両方こうしっかり学ぶみたいな感じでしたね。
まあそういう大学生活で、で結果2007年にアドウェイズに、東京のアドウェイズ社に新卒で入社することにはなるんですけど、それはなんでそうなったんですか？
なんか、その僕が大学生の頃って、世の中で何が起こってたかっていうと、ちょうど Google が日本にこう本格的に入ってきたタイミングで、Google の検索と、あと Gmail が、こう、一気にこう、なんかすごいのが来たぞっつってこう広がったタイミングだったんですけど、僕もそれに結構やっぱ感動して、なんかこれ、見てる人、聞いてる人がどこまでイメージつくかちょっとわかんないですけど、ウェブページが動的に動くって当時結構画期的だったじゃないですか。要は、なんか普通ページにはこうコンテンツは出てるものの読み物として見るだけでなんかこうポチポチ触れるアプリケーションになるっていう発想がなかったりとか、あとメールって今どこでも見れるのが当たり前ですけど、当時って契約してるプロバイダーで紐づいたメアドがもらえて、その回線があるところでしかメールが見れなかったじゃないですか。だから家のメールは自宅に行かなきゃ見れないし、学校のメールを学校に行かなきゃ見れないっていう、ちょっと今では考えられないような世界だったんですけど、Gmail が出てきて、メアドを自由に作れて、どこでもメールが見れるっていうのを、ブラウザ一つでできるってい
ク
う。
ラウドっていう概念ですね、今思う
そう
と。
そうそうそうそうそう。っていうのが出てきて、わ、インターネットってこんなに便利なことができるんだっていうのを思ったのと同時に、あ、なんか、このウェブサービス作るのは俺今の能力でできるな、これって。思ったんですよね。で、僕実はかなりのアップル好きで、なんかできればこうスティーブ・ジョブズみたいになりたいみたいな、とか、iPod 作りたいみたいなのあったんですけど、ちょっとハードウェア作れるイメージは全く湧かなかったですが、その Google を起点としたそのウェブサービスでビジネスをしていくみたいなところは結構なんかイメージが湧いたんで、自分でそういうウェブサービスを作らせてくれる会社を探そうっていうので、就活が始まったっていう感じです。
じゃあ、そういう方向感の中で、いわゆる、スタンダードに就職活動を始めたっていう感じの感
そう
じ。
です、そうです、そうです。
周りの人もそういう人は多かったんですか？やっぱ環境的には。
いや、全然いないですね。当時でいくと、やっぱりデザイン系と、まあ、いわゆるプログラミング、ロボット系みたいなのと、まあ、どちらともないみたいな感じで大体分かれるんですけど、デザイン系はもう大手メーカーの UI デザイナーになる。まあ当時まだ UX って概念がなかったんで、UI デザイナーっていう枠だったんですけど、まあなんか家電製品の UI を作るみたいなところがやっぱり一番花形の就職先とされてて、で、プログラム系の人、ロボット系の人たちは結構やっぱり大手の電気メーカーみたいなところに行くみたいなっていう感じだったんで、僕も結構デザイン系の中では結構頑張ってた方だったんで、その大手のメーカーに行くみたいなところを期待されてたんですけど、僕は単純にこうウェブサービス作りたいなみたいなのと、なんかデザインだけ作るってよりかは、やっぱりサービスを生み出した、なんかこう発明家みたいな感じになりたいなみたいなのがあって、まあそういうので行くとインターネットの会社の方がいいのかなみたいなのを漠然と思ったっていう感じですね。
いや、それは、その期間はスーツを着て、春頃に、2006年春頃に、東京で就活とかをしてたんです。
それが結局やっぱりこれ北海道のジレンマで、北海道で行われる就活のなんか大規模説明会みたいなところに行ったりしたって感じですね。なんで函館から札幌とかに行って、そこに来てる企業の話を聞くって。
今ともだいぶ違いますもんね。今だったら北海道の人でも、なんか東京のなんか情報とかネットで得て、勝手に自分で行く人みたいな数は当時より増えてると思いますけど、
そうですね。
当時やっぱそういう雰囲気じゃなかったですね、きっと就職活動。
当時はまだやっぱりインターネットに当たり前に情報があるっていうところまで至ってなかったと思いますね。2007年ぐらいだと。そう。なんていうのと、まあ、あと一部やっぱり東京に短期間こう、 住んで、就活するみたいなスタイルの友達もいましたけど、僕何しろバイトが忙しかったんで、そんなことしてる暇ないっていう、バイトを休むと給料が減るからそれは嫌だみたい
に行か
な、
なきゃい
また
けないと。
よくわかんない発想で就活してたんで、
なるほど。
北海道の中でなんとかこう済ませたって感じですね。
で、アドウェイズもそこに来てたんですか？その北
あ、そう
海
で、アドウェイズはなぜか当時から地方をメインマーケットとして見ていたっぽくて、地方の主要都市に乗り込んできて、そこにいる、なんか勢いがある若者に声をかけるっていうのをやってて、僕もその札幌であったイベントに行って、道内の企業がほとんどの中で、唯一東京から来てるアドウェイズっていう会社があって、もう上場直後ですよね、2006年に上場して、上場まだして、したかしてないかぐらいか、そうですね。で、なんかもう今めちゃめちゃ伸びてて、インターネットで世の中を変えるんだみたいな、ノリで、なんか、この会社だったら、そういうことやらせてくれるのかな、みたいな感じで、興味を持って、こう、選考を受け始めたっていう感じ
あれ、御社自体は何年創業ですか？アド
です
ベイ。
ね。2001年
なるほど。じゃあ、
かな？
当時でいくと、創業5年ぐらいで、岡村さんが何歳ぐらいですか？
26歳で最年少上場した時です
な
ね。
るほど。26歳の岡村さんが、最年少上場して、創業5年で、当時はモバイルアフィリエイトの会社ですかね。大雑把に行くと。
そうですね。PC アフィリエイトからモバイルアフィリエイトが始まったかなぐらい
じ
で
ゃあ、
すかね。
基本アフィリエイトの、
うん。
から始まっていて、成長してますという会社が、北海道になぜか来ていて、
です
熱
です。
弁していたと。
そう。
なる
だ
ほど。
から、もう他の北海道の会社と比べると明らかに異色ですよね。要は、分かりやすい、カチッとした会社説明会をしている中で、一社だけよく分かんないプレゼンをしている会社があって、めちゃめちゃ印象に残ったっていう感じですね。
最近ね、岡村さんも山田さんに社長を変わられて、多分なんか露出を意図的に控えてるのか、何なのか、多分岡村さんのこと知ら、岡村さんのキャラ知らない人もリスナーの中にはいると思いますけど、ぜひね、強烈なキャラなんで調べていただいて、この人が創業5年で26歳の時にそういうことがあったのかと。まあでも、当時やっぱ戦略的に、まあ、岡村さんの中では直感みたいな感じなんですけど、戦略的にある種動いて、やっぱ東京だと競争が激しいからもう地方に行こうみたいな、そういう感じだったんでしょうね。採用でいくと。
そうですね。だからあとはなんか、これも狙ってたかどうかは分かんないですけど、やっぱりその競争環境が、小さい狭い中でも、その中でこう上を目指してこう勝ち抜くっていう経験をしてる人の方がなんかいいんじゃないかみたいな、なんとなくそういう肌感はあったのかもしれないですね。
なるほど。分かりました。で、じゃあ、ほぼほぼそこからは、そんなに深く他の会社と比較検討せずに、もうアドウェイズに決めてったみたいな感じなんですか？
で、そうですね。一次面接で、僕当時もなんかこういうの作りたいみたいな、ポートフォリオ、デザイン系だったんで、一応ポートフォリオっていう形で自分が作りたいものみたいなのをまとめて持てたんですけど、大学の時作ったものも含めて、持てたんですけど、一次面接で出したら、あれ、これ山田さん一人で作られたんですかって聞かれて、ああ、そうなんですみたいな話で話したら、その後、もう2回ぐらい、これ一人で作られたんですよねって聞かれて、なるほどって、こういうのできる人、この会社に多分いないんだろうなって思って、あ、これ受かったなと思って、そこで就活辞めました。なんで、1社しか受けてないです。
アドウェイズはとはいえ、アフィリエイトの会社で、アフィリエイトのシステム作ってる人はいたんですかね、中に。
そうです、そうですね。はい。
でもそういうなんかウェブサービスみたいなのはまだなくてみたいな時期ですもんね。
そうですね。だから上場した勢いそのままにもっと伸ばすみたいな時に、当時、特にその新規事業を積み重ねて会社を成長させるみたいなのが当たり前だった時代だったと思うんで、そういうのをやっていくときに広告以外のこともやりたいっていう、こう意思はあったみたいなんですけど、あんまりそういうのができる人もいなかったみたいな状態だったのかなっていうふうには思いますね。
一方、その東京に出てくることになるじゃないですか。アドウィズと新宿ですよね。当時
そうで
か
すね。
らもそうで。なんかそこに対しては何か、考えはあったんですか？
なんか特にすごいこだわりがあったとかではないですけど、やっぱりなんか、こう、いわゆる Google みたいな、こう、革新的なウェブサービスを作る っていう意思がある会社は北海道には多分あんまり当時あるって僕は思えなかったんで、まあ、北海道は出たいなみたいなのが前提ありつつ、まあでもどうせ行くならやっぱ東京だよねみたいなぐらいの感じで、まあ東京に出ることにして、まあアドウェイズがたまたま西新宿にオフィスを構えてたぐらいの感じですね。
なるほど。ちなみに就活から入社までって1年弱ぐらいあると思うんですけど、
はい。
として。内定もらって、入社4月1日までっていうのは、なんかもう、なんか一緒に作ろうみたいな感じだったのか、いやなんかまあ、それはそれでもう忘れて居酒屋のバイトにまた集中してた感じですか？
そう。特に名古屋だからまだインターンとか内定者バイトみたいなのが多分あんまりなかったのか、そういうのは会社から特になく、なんでおっしゃる通り、やったっつって内定これ取れたっていう日からまたバイトに戻るみたいなな
るほど。
感じですね。
まだその勉強とかしてたけどって感じなんですかね、大
そう
学。
です。まあもちろん自分のその、いわゆる研究みたいなものとかは、まあしっかりやってたんで、そういうのもありつつ、まあでも、また普通の大学生活に戻るっていう感じですね。
2007年4月に入社、新卒で入りましたと。
はい。
で、何人新卒がいたんです
当時、日本で70人。
か？あ、なるほど。中国でもやってたってこと。
中国でもそうですね。何十人かいて、多分合計100人以上取ってるはずですね、当時。
なるほどね。じゃあ100人とって、まあ思ったより多いな、みたいな感じです。当時の感覚っ
い
て。
や、そうですよ。だって日本国内で当時200人ぐらいだったんじゃないですかね、社員。
あ、なるほど。じゃあ
そこ
3
に
分の
70
1
人
か。
新卒入ってるんで、もうカオスですよね。
あ、なるほど。まあ、そこは結構、伝説で聞きますよね。アドバイスをね、2007年。
そうですね。上場直後に赤字に転落したっていう。
かつ、リーマンショックとかに、
そうです、そうです、そうです、そう
で
で
も
す。
新卒いっぱい入れちゃったみたいな。
これは結構いろんなところで語り継がれてる、多分エピソードが転がってると思いま
岡
す。
村さんが4畳半の部屋に引っ越しみたいな。
あ、そう。
そこら辺はね、ぜひ、概要欄にリンクが貼ってくんで、山田さんが入社した頃のアドウェイズとか、岡村前社長の、今会長ですかね、の、
そうですね。
はちゃめちゃエピソードをね、そこで見ていただければなと思っているんですけど、まあ、山田さんの話にも、まあ、そういう社内環境であったけど、山田さん自身で行くと、そのサービスを、じゃあ、いきなり作れたんですか？
あ、そうですね。なんか僕、大学のその卒業研究が、なんかその、こう、あまり体系化されてないノウハウみたいなのが、どうやったら伝承されるのかみたいなのに結構興味があって、僕、デザインを勉強してたんですけど、なんか、やっぱりこう、早く成果出していく人って、その先輩で詳しい人と仲良くなって、そこに教えてもらってると、こう、学びが早くなるみたいなのを目にしてて、どうやってそういう先輩と繋がってんのかなみたいなのを、目を向けると、意外とたまたまバイト先が一緒だったとか、なんか近くに住んでたみたいなので、たまたま帰り一緒でみたいな話で、大した理由がないところで繋がって、そこでこう学びが深まるみたいなことが多くて、だこういうこう誰が何を知っててどうやって繋がっていくのかみたいなところがもっと加速すると、なんかこうみんなの学びが増えるんじゃないかみたいなことを大学で研究してて、で、それをそのままビジネスマンでも当てはまるよな、みたいなところで、アドウィズに入って、最初にビジネスマン向けの SNS を作ろうって言って、作り始めたっていう感じですね。
なるほど。でもあれですよね、アメリカでリンクトインが始まったぐらいの時期なんですかね、当時。
なんで、多分まだユーザーが数百万人前半とか、なんか、それぐらいで、まあ、きっと日本でも、で、日本は当時ミクシー、とグリーがすごい流行ってて、ただなんかあんまりこう実名でビジネスマンが使うものってなくて、多分グリーを一部ビジネスマンの人が使ってたみたいな感じだったはずですね。
そういう意味だとね、コンセプトと始めるタイミングは今思うとそんなに悪くはなかったっていうとですかね。まあでも日本だと当時行くとアメリカの感覚どうですかね。4、5年ぐらいユーザーのインターネットの使い方とちょっとずれてた感じなんですかね。なんか。
そうですね。だから、そこがシンクロするしだすのってスマホ以降だと思うんで、
そうですよね。
やっぱり PC ガラケーみたいな時代だと、どうしてもこう海外とリンクしないみたいなことは、やっぱ結構ありましたよね。
まあだから、結果としては、あれですか、なかなか厳しかったんですか、やって
あ、
みた
もう
けど。
全然ダメでしたね。だから、それこそおっしゃる通り、今もし同じタイミングで同じような形式があったら、なんか結構当てられたんじゃないかなって思うんですけど、当時、まあ新卒、じゃないですか。で、なんなら物は作れるけど、ビジネスに関する知見全くなかったですし、なんならお金稼ぎするのってなんかかっこ悪いんじゃないかぐらい思ってたんで、なんか いろんなものがインターネットで無料化されてってる中で、なんか有料課金させるとか、これなんかダサいんじゃないかみたいなことまで思ってたぐらいだったんで、まあそりゃね、継続させられないよねっていう感じですよね。
で、一人でやってたんですか？当時。
事業を考えるのは実質一人で、チームはなんかデザイナーとかエンジニアとか、まあみんな先輩だったんですけど、全体で10人ぐらい。で、エンジニアは今、当時中国でオフショー開発してたんで、中国にいるエンジニアと一緒に開発してたって感じですね。
そういう人たちをプロジェクトマネジメントをしてたんですね。
あ、そうです、そうです、そうです。
わかりました。それが1年間ぐらいやったんですか、そのサ
そう
ービ
ですね。だいたい1年、ちょうど1年ぐらいですね。はい。
ス。なるほど。それでじゃあ、うまくいかない、新卒1年経ちました。会社の中は結構、ごたついておりますと、さっき言った通り、
いや、
当時
そう
の。
そう、僕入った直後に、もうだから2、3ヶ月後には、社内に83タンクロっていう、こう、なんか、書き初めみたいなやつが貼られて、2008年3月に単月黒字化しないとやばいみたいな。
なるほど。
っていう、それみんな、それを掛け声に頑張って、必死にこう電話してる横で赤字を垂れ流すっていう経験を、こう1年させてもらって、なんか、会社として新規事業を出さなきゃいけないって言ってるけど、利益を回さなきゃいけないっていう状況だったんで、なんかすごいこういたたまれない気持ちでこう頑張りつつ、結果撤退することになったんで、もう僕はこれは何をしてるんだろうみたいな感じですよね、1年後は。
なるほど。それでなんかもう、じゃあなんか、このアフィリエイトの仕事してみろよって感じだったんですか？
あ、で、なんか僕はなんか、会社に迷惑かけたからもうやめようみたいな感じで、もう1年目でもう1回やめようと。したんですけど、まあ、とある先輩に、いや、お前なんか別に辞めても誰も欲しくないし、みたいな、なんか、かっこつけてるみたいで、なんか嫌だなっていう、全然、なんか仲良くない先輩にそんなこと言われて、それでちょっと、いや、なんかそんなこと言われる筋じゃないから、ちょっと頑張ろうかな、みたいなんで、残った時に、まあ、それこそ既存事業に入りつつ、またこう、新規事業チャレンジ狙ったらいいんじゃん、みたいな感じで、当時のインターネット、PC 側のアフィリエイトの部門に拾ってもらったっていう感じ
なるほど。で、そこで、そうこうしてる間に2008、ちなみにその2008年3月のタンクルは実現できたんですか？アドウェイス。
実現したと思いますよ。多分半ば強引に何とかしたみたいな感じだと思いますけ
なる
ど。
ほど。まあ、
そう
それ実現し、
ですね。うん。
世の中ではスマホが出てきたんですね、その頃に。
いや、まだ、違う、その辺は、2008年からは、ガラケーがどんどん伸びていく
ああ、なる
感
ほど。
じですね。2010年ぐらいまではスマホの時代は来ないんで。
一応なんか iPhone なるものが発表はされてるけど誰も使ってないみたいな時期ですね。
うん。いや、iPhone、そっか。
2008年ぐらいじゃないかな、これ。
そっか、そうっすね。うん。
まあ、みたいな感じで、まあ、ガラケーの授業どんどん伸びて、ア
そう
ドウ
で
ェイ。
すね。
で、もう一回新規事業できたんですか？
で、僕は、とりあえずその PC のアフィリエイトのなんかプロダクトのなんかリーダーみたいなのをやりながら、今度はちょっと自分がやりたい事業じゃなくて、会社で必要そうな事業をやろうみたいな風にちょっと心を入れ替えてですね。まあ、要はやりたいことやっても儲かんなかったら誰も応援してくれないし、全然面白くないなっていうことに気づいたんで、なんかこう会社で必要そうで、こう売り上げが上げられそうな事業に一回チャレンジしてみようみたいなところで、既存事業からの派生で、新規事業を作るんですけど、一番最初にうまくいったのが、当時ミクシーがオープン化して、ミクシーの SNS のプラットフォーム上でゲームが遊べるみたいなのが、こう出てきたタイミングだったんで、そのゲームとかにこうポイントが貯まるコーナーを提供するっていう事業を立ち上げて、一生懸命やってたっていうのが多分2009年とかそれぐらいですかね。
それは一定収益が上がったんです。
あ、そうですね。結構トントントンと月1億ぐらいの売り上げができて、多分やってたメンバー2、3人だったんですけど、結構順調に立ち上がって、まあ、形としてはアメリカで流行ってたモデルをそのまま日本に持ってくるっていう感じで、当時 Facebook がオープン化して、Facebook 上でゲームができるっていう状態になって、オファーパルっていう会社がそのポイントを貯めるコーナー、ゲームのポイントを貯めるみたいなコーナーを提供してるのを見て、まあ、日本もそのミクシーがオープン化したんで、まあ、同じ流れになるだろうっていうところで、僕らはそのオファーパルの代わりになるようなものを提供するっていうので、当時リワードプラスっていう名前でやってたんですけど、 やったら、まあ結構、PC とガラケーどちらでも、そのみんな SNS 上でゲームをするようになったんで、まあそれはうまく立ち上がったっていう感じですね。
なるほど。ここでじゃあ、成功体験を詰めたんですね、ある種
そうそうそうです。初めてこう自分で作ったものが事業として成立したみたいな体験が、そうですね。多分2009年とかそういうタイミングですね。
で、次に何したんですか？
で、広告でまあまあやったから、ちょっともうやめようかなみたいなタイミングがまた来るんですけど、
はい。
いや僕別に広告好きじゃないし、みたいな、なんか、チーム向けのサービスやりたかったな、みたいなところとかがあって、やめようかなと思うんですけど、そのタイミングで、なんか僕がもうやめそうだみたいなのが、どっかでこう、漏れて、なんとかしなきゃみたいな対策チームが作られて、で、今、取締役に野田っているんですけど、手島さんもよくご存知の、野田が、僕全然当時、接点なかったんですけど、急に僕の席に来て、なんか、アメリカでスマートフォン向けの、その、ポイントを貯めるようなコーナーを提供している会社がすごい伸びてるらしくて、うちのこういうのってできんのかなみたいなことを聞いてきたんですよね。なぜか。いやいや、できんのかなっていうか、やってる会社があるんだったらできるでしょっていうのと、まだ日本誰もやってないんだったら、うちやったら絶対勝てるんじゃないですかみたいな話になって、まあその会社っていうのが今ある会社、タップジョイっていう会社なんですけど、まあ、スマートフォン向けのそういう、まあ、広告のシステムを作ってる会社で、まあなんか、一個前に作ったやつは海外の真似事だったけど、今、スマートフォン向けのやつで考えれば、僕らが日本初で作って、もう一回グローバルに攻めていくみたいなことまでできるんじゃないかなっていうふうに思ったんで、会社辞めようと思ったのを撤回して、その野田と一緒にスマートフォン向けの事業を立ち上げようみたいなふうになったのが2010年とかですね。なんで、それが、手島さんもよくご存知の、後のアップドライバーっていうのになってっていう感じですね。
僕は当時、スマートフォンの媒体作ってたんで、そこで山田さんと初めて多分、まともに話しましたね。それは多分2010年とか11年ぐらいかなっ
そう
てい
で
う
すね。
感じですね。で、まあ、そこでは仕事させてもらって、アップドライバーも一定規模に行きながら、まあ、とはいえスマートフォン広告っていろいろなトレンドとかがあったんで、まあ、いろいろ、まあでも、大きい成功体験ですね。少なくとも一定時期に関して。
そうですね。なんで、2010年に立ち上げて、2012年とかぐらいのタイミングで、まあ、いわゆる、もう単体で上場できるよねぐらいの規模感にはこう持っていけたんで、なんか自分の中でもそこはすごい、まあ、自信になったというか、まあ、事業の作り方とかも含めて、それまででいくと結構なんか売上収益が上がれば何でもいいみたいな感じで事業を作る会社が大多数だったんですけど、なんかその頃からなんかその事業のしっかりビジョンを持って作るみたいなのが徐々に生え出してた頃だったんで、僕らもそのデベロッパーが僕らのソリューションを導入すると、そのアプリ開発に集中できて、広告とかそういった部分は手放しでアプリを伸ばしていけるみたいな世界観を作りたかったんで、まあ、それを支援するプラットフォームを作ろうって言って立ち上げたら、まあ、チームの作り方みたいなところとか、事業の伸ばし方含めて、結構アドウェイズの中でも今までになかった事業の伸ばし方ができて、かつ短期間で規模も出せたんで、それはすごい自分とて自信になったっていう経験でしたね。
なるほど。わかりました。で、スマートフォン広告の時期がそこそこ続くとは思うんですけど、今日の裏テーマでいくと、新卒の方々がどうやったら社長になれるのかっていうことの、中間のおさらいをすると、まず、新規事業失敗しますね、山田さんは。あと、2回ほどやめようかと思ったら、まあ、慰留されたり、まあ、残るきっかけが、ありみたいな、まあまあそういうドラマもありつつも、新規事業を2個成功させるっていうね、なかなか真似できるのかっていうね、ノウハウなのかっていう感じですけど、まあそういうことをやればね、社長に近づくかもしれないって、ちょっとヒントがね、見えてきたところですかね。はい。
なんで、今思うと、そのアップドライバーを作ったのが4年目とかなんで、結構なんか、ものすごい勢いでいろんなことをやってたんだなって思いますね。
新卒4年目で、上場できる規模ぐらいの新規事業をゼロから作れば社長になれる可能性が高い。こ
まあ、
れ、
その規模になった
再
のは
現性があ
もう、
るかどうかわかんないですけ
そうです
ど。
ね。その規模になったのは6年目とかかもしれない。でも、だいぶあれですけど、まあでも28とかか。そうですね。
まあ、でも今新卒の方は4年目まで大丈夫です。あと3年あるんで、ぜひね、まだ先の話なんで、気軽にこの先も聞いていただければ。で、事業、担当事業的にはそんな感じでやってって、役職でいくと2016年に上級執行役員になり取締役になるって流れがあると思うんですけど、これはなんか、要するに入社10年ぐらい経った時ですよね。
そう
上
です
級執
ね。
行役員取締役みたいなのが、出てきたわけですけど、これはどういう流れなんですか？その事業で結果出しつつってことでいくと。
そうですね。なんか僕の中で次のターニングポイントは2013年に実はなるんですけど、そのアドウェイズの経営に入っていく前に、こう自分で子会社を作って、子会社側でこうどんどんまた新しいことをやっていくっていう方向に向かおうとしたタイミングが実はあって、それが2013年に作ったバルビットっていう会社なんですけど、まあ、広告結構やったんで、CM 系のサービスやりたいっていう感じで、また会社を作ったんですけど、ここでもまた、その新卒1年目と同じ失敗をしまして、やっぱり自分がやりたいと思って事業を始めると、なんかこう、うまくことを運べなかったりだとか、周りを巻き込みきれないなみたいな経験があって、それも1年ぐらい開発したんですけど、結局リリースせず、お蔵入りさせたみたいな経験を実はしてですね、自分で子会社化して、こう、独り立ちしていくっていうのは、なんか全然うまくいかないなみたいな感じになった時に、アドウェイズの経営に関わってはいなかったんですけど、まあ、なんか会社の状況みたいなところは、よく話としては聞いてたんで、なんか新規事業とか、こう新しいことへのチャレンジするんだったら、会社全体でこういうふうにしないとダメなんじゃないかみたいなのは、漠然とこう僕も思ったところがあったりとかする中で、たまたまなんか経営会議に呼ばれて、どう思ってるか話してって言われたんで、なんかああでもない、こうでもないっていう、当時のアドウェイズの課題みたいなとか、もっとこうした方がいいっていう伸びしろみたいなのを話したら、なんかやっぱ山椒はアドウェイズの執行役員やった方がいいんじゃないかみたいなっていうふうに、当時の岡村に、創業者の岡村に、まあ、社長ですね、に言われて、僕はどっちかというと子会社で好き勝手やりたいなと思ってたんですけど、やっぱり自分がやりたいことをやるっていうよりかは、人に求められていることで結果を出す方が、まあ、結果やっぱり自分にとっても幸せなんだなっていうのに、これ2回目にしてまた気づいて、まあ、であればもう思い切ってアドウィズの経営に入っていこうっていうので、2014年に執行役員になって、そこから結構スイッチが変わって、どうやったらアドウェイズがいい会社になっていくかみたいなところを徐々に考えるようになっていったっていう流れの先に、さっきのその上席執行役員からの取締役の流れがあるっていう感じですね。
なるほど。わかりました。まあ、だから執行役員は2014年壊れてなり、そこの中で、経営者としてのキャリアが、アドウィズの経営者としてのキャリアが始まり、2016年取締役になってるんですけど、これはまた社長になるための Tips でいくと、この取締役にはどうやってなったんですか？
もうなんかやっぱり執行役員になったタイミングぐらいから、なんかその自分の役割がどうとかっていうのはもうあんまり考えていなくて、要は子会社で自分がこう作りたい会社、こうあるべき会社みたいなのを作ろうって思ってたところを、ただその当時のアドウェイズとはかなりギャップがあったみたいな状態だったんで、まあ要はどっちかというとゼロから作って伸ばしていこうって思ってたところがあったものを、じゃあ、アドウェイズをもしそうするんだったらどうしたらいいんだろうって発想に今度変わって、会社を見るようになったっていう感じなので、まあ、執行役員としてはちょっと考えすぎなんですけど、まあ、実質こう社長としてやるんだったらどうしたらいいんだろうみたいなのはもう当時から考えてたっていう感じで、結構、まあ、岡村さんに対していろんなこう苦言みたいな言い方になっちゃってたんですけど、当時は。なんかもっとこうした方がいいんじゃないかみたいなのをこうずっと話してたっていう感じですね。
わかりました。ちなみに当時やったことで、なんか、どういうことを、経営会議とかで決めてやっていたみたいなことでいうと、そこの数年ってどういうことが起きてたんですか？
そうで、一番やっぱりまずその僕が経営者、執行役員として大きかったところで言うと、企業理念みたいなものを打ち立てるみたいなところをやったのがやっぱり一番大きかったかなと思ってて、皆さんご存知かどうか分かんないですけど、当時のそのアドウェイズのスローガンが、こう何これすげえこんなの初めてっていうやつでして、まあ、何これすげえこんなの初めてって言われるような事業とかサービスをどんどん生み出していく会社になるんだっていうのを、会社の軸に置くっていうのを、 明確にやったっていうのはやっぱり一番大きなことだったかなっていうふうには思っていて、結構もともとアドウィズって、岡村さんが営業上がりだったんで、こうやっぱ営業会社とか数字を絶対出していくみたいなのにこだわりが強い会社だったんですけど、僕はなんかあんまりそこに興味がなくて、どっちかというとこう世の中に求められるものをどれだけ出せるのかとか、どれだけ多くの人にこうすごいって言ってもらえるのかみたいなことの方が、会社経営においては重要だろうって思ってたんで、なんかその、会社の企業理念をちゃんと作りましょうっていうふうに最初持ちかけたんですけど、どっちかというと自分としては、その岡村さんはじめ経営陣が何に重きを置いてるのかの答え合わせをして、もしその思ってることが僕と違ったら僕は辞めた方がいいんじゃないかなぐらい思って、やり始めたっていうところをやってたら、実は結構みんな思ってることが一緒で、こう何これすげえこんなの初めてっていうのを会社の軸に掲げることができて、まあ、それが僕のその経営としてはまず一番やったこととしては大きなことだったかなっていうふうに思ってますね。
掲げたことによって何か変わってた感じだったんですか、実際は。
で、その後ですね、掲げたのがちょうど多分2014年とかするぐらいだと思うんですけど、その後、やっぱりどんどんどんどんいろんな事業が増えて成長していく中で、こう、自分たちはどういう経営をすべきなのかみたいなのを問われるタイミングが徐々に増えてくるんですけど、例えばスマホ広告がどんどん伸びていく中で、こう、アドフラウドって言われる、まあ、要は広告が表示されてないけど、なんか広告が出たっていうふうにしちゃうような、まあ、取り組みとか、まあ、あとは、まあ、今でももしかしたらまだあるかもしれないですけど、なんか芸能人が飲んだら痩せるって言ってるサプリメントみたいなのがあって、まあ、それ実際、芸能人も使ってないし、飲んで痩せるかどうかもちょっとよくわかんないみたいなものだけど、広告はどんどんどんどん出していくみたいな、なんかそういうものが広告の商材として大きく伸びていったタイミングで、まあ、僕らもそれにすごく、系統してたわけではないものの、まあ、一部そういうものも取り扱いとしては存在しているみたいなのが分かったときに、いや、そもそも僕らってただ数字を出すために会社経営してるんじゃなくて、みんなにこう、何これすげえって言ってもらうためにやってるんだから、そういうビジネスはやるべきじゃないでしょうっていう、意思決定をしたことがあったんですけど、多分これは、その会社の理念がどこにあるかが明確じゃないとできなかった意思決定かなと思ってて、結果的にその時、それをやったことによって売上が50億ぐらい、下がった時期があったんですけど、結果的にそれをやったことで、名実ともにそういう会社になっていくっていう、こう、準備ができて、その後また再成長していくっていう経営ができたんで、まあ、それは本当にインパクトがあったなっていう気はしますね。
なるほど。わかりました。前半戦でですね、社長になるまで話したかったんですけど、ちょっと、僕も根掘り葉掘り聞きすぎちゃって、ちょっ
すいま
と、
せん。
またちょっと社長になる話は後半にね、持っていければな、というふうに思っております。じゃあ、山田さん、とりあえず取締役になるまでの話をありがとうございます。
ありがとうございました。